ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵がアメリカと日本で働く翻訳者のランサム花さんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、ロンドン在住会議通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム花です。
先週に引き続き花さんの面白いお話もうすごい、365日を2年間700日以上ですね、来る日も来る日もこのプレスリリースを訳したというお話を伺っています。お願いします。
いやー、もうなんかプレスリリースって一口に言ってもいろんなパターンがあるんですよ。なんか投資家向けの情報であったりとか、新製品の情報であったりとか、映画の新作の情報であったりとか、あと調査結果ってあるんですよね。なんかこうどこどこの団体がこういう調査を行ったらこういう結果が出た。
IT 系のプレスリリースじゃないんですか？
IT 系ですよ。 IT 系だけど、うん、なんかどこどこの団体が調査を行った結果によると、何年後にはなんか住宅の何パーセントのところでインターネットが普及しているでありましょうみたいな、モバイルがされてるでしょうとか、リモートワーカーがどれぐらい増えてるでしょうとか、そういうので IT 系ですよ。
映画とかは？
映画も、映画は調査じゃないですね。今度の、新作でトム・クルーズが出てますとかね、なんか。
そういうところ。
うん、うん、ここで使われているソフトウェアは何とかだとか。
そういう。なるほど。
うん。だから、いろいろあります。
なるほどね。いや、なんとなく、そうなんだろうなっていうか、思いながらですけど、まあ、ね、私たちの同業者ならともかく、そうでない部外者が聞くと、うん、なんでって思うかなって思うんですよね。うん、それでいくと、じゃあプレスリリースの中で切り口としては IT だけれども、うん、結局、読者は IT 分野に勤めている人なんだけれども、ありとあらゆる話題を提供していたっていうことですね。それに対応していくのって、翻訳者は一人なわけで、ネタはいろいろだけど。
そうそう。
うん、
一通りやるとパターン分かってくるんですけど、あ、今回は投資家情報だなとか、今回は調査結果だなとか、そのパターンが分かるまでは結構、なんじゃこりゃみたいな感じでひたすら読んでやってましたね。
だってリサーチも半端ないんじゃないですか？
いや、そうですよ。で、その当時まだ私始めたばかりの頃って随分前ですからね。今ほどインターネットもそんなに発達してない時期だったので、もうなんか国際電話かけて聞いたりとか、なんか日本ではこういうのなんて言うんですかみたいな。で、昔はそんな守秘義務も厳しくないから教えてくれる人もいるんですよね。で、あとは知り合い、に聞きまくる。日本語はわかんないけど、コンセプトだったら説明できるアメリカ人とかがいるから、その人に聞いたりとかね。
あ、そこ。その、コンセプトは説明できるアメリカ人がいるとかっていう話なんですけど、
うん、
結局それ説明してもらった後で、
うん、
花さんが自分の中で咀嚼して、
うん、
今度は日本語で出すわけですよね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんです。
しかも、業界の人が読むわけだから。
そう。一応その業界用語みたいなのも使えてないとダメだし。
そこだと思うんですよ。
うん。
毎週毎週、もう本当に千本ノックじゃないですけど。
あ、そうです。そんな感じです。まさにそんな感じです。数をこなすってすごい大事なので。
うん。ここでね、やっぱり一本一本、入魂というか、うんうんうん、本当に右から左へ、飛ばしていったわけではないんですよね、うん、全く。うんうん、一つを、こう、生みの苦しみを味わいながら出していった。うんうんうん、それも、ジャンルもいろいろで、っていうところですよね。例えば、IT なら IT で、その、うん、まあ、例えば、よくあるところでは、マニュアルとか、マニュアルならマニュアルを2年間ずっと書いてたわけではないっていう。
う そうです。その朝になって来るまで何が来るかわからないですね。うん、
なるほどね。要はお客様が、あ、今日は蕎麦が食べたい、
うん、
まあ蕎麦屋さんが出す蕎麦として納得のできる蕎麦を出さなければいけないかと思えば、次はこうビーフシチューを出さなきゃいけないとか、まあそういうようなことですよね。
そうです、そうです。
うん、
だからやっていく中でなんか簡単にできるものもあれば苦労するものもあるわけですよね、それなりにね。
うんうんうん。いや、そうでしょうね。すごく、うん、一番こう苦労したものっていうか、これは忘れられないみたいなのありますか？
一番苦労したっていうか、これは忘れられないって失敗した時ですね。間違えた時。なんか一番印象に残ってるのは、もう随分前の話ですけど、トム・クルーズ主演のミッションインポッシブルっていう映画のプレスリリースを翻訳したときに、まだミッションインポッシブルっていう映画の題名が、日本での公開の題名が決まってない時期に、ミッションインポッシブルっていうのをトム・クルーズが出るっていう記事があって、私ミッションインポッシブルって調べたんですよ。調べたら、日本では旧作がスパイ大作戦っていう、
ね。私も今も言おうと思った。
公開されてることが分かったので、トム・クルーズ主演のやつもスパイ大作戦ってタイトルになるだろうと思って、スパイ大作戦って書いて出したんですよ。
そりゃ出しますよ。リメイクとかって出しますよね。
ね？それでなんか得意になってたら、あとからなんかミッションインポッシブルっていうさ、その小さい2の入ったさ、日本語としてはちょっと私的にはありえない感覚のタイトルで公開されて、いやーと思いました。
あれって中黒が入ってましたっけ？
入ってましたっけ？なんか、ミッション、だいたいミッションっていう言葉自体が、日本語ではそんなにね、ミッションスクールとかね、
うん、
そういうところでせいぜい使われるぐらいで、
うん、
こう、そんな使命っていう意味で使われてるって、あんまり一般的ではないところに、いきなり、ミッションインポッシブル、うん、インポッシブルが結構衝撃的でしたね。カタカナで書くのか、みたいな。
あれは、ずいぶん、議論して決めてるんでしょうから、間違いなく。それを、その、出てない段階で知れというのは無理ですよ、これは。オラクルじゃなかったら。会社のオラクルじゃなくて、予言者。未来を投資するという。
だからもう出ちゃってるから、こっちはね。手の打ちようがないんだけれども。いや、
どうしたんですか？で、クレームとか来たの？
いや、来たっていう話は聞いてないので、きっと、まだそんな、ねえ、前だからっていうことで許し、多めに見てもらえたのかもしれないですけれども。
で、間違えるって言ったって、やっぱりこれは間違いになるのかな。読んだ人にとってはそうですよね。その読者が読む頃には、その、ミッションインポッシブルというタイトルは世に出てたわけですか？
どう？いや、出てないと思います。わかんないけど。だって、アメリカでその日に出たプレスリリースが日本に、その日のうちに公開されるから。うん。ですね。
なんか映画のタイトルとかってすごくこう、くせ者ですよね。
いや、ほんとそうですよ。だって調べようがないもん。
いや、ほんとですよ。通訳もそれはある意味同じで、
うん、
話の途中で突然それが出てくると困るときありますね。うん、私割と映画が好きなので、
うん、
結構そのひねり出せるというか思い出せることが多いですけども、うん、中には、結局その、日本語のタイトルと英語のタイトルが、かけ離れてることが少なくないですよね。
そう。
たまたまそれ両方とも知ってたりとかね。
うん。
すればいいですけど。だって、アウト・オブ・アフリカなんて、
全然違う。
愛と悲しみの果てでしたっけ、あれ。
そう。
どちらかしか知らなかったら、
うん、
言われたら多分話が通じないと思うんです。
そうですよ。だってその愛と青春系ね、そういうやつって全然現代と違ったこと多いですよね。
うん、そうですね、全然、うん、なんでちょっと知っておかないとっていうのはありますよね。まあまだそういう意味では翻訳は最悪、その調べればいいというか調べなきゃいけないっていうのがありますけど、
うん
ね、それをそのまま出したんではお仕事にならないですもんね。
そう、いろいろ調べて。
でもその日本語になった英語っていうことで、他になんかその映画のタイトルとか以外にあります？こう心に残っているものとか。
日本語になった英語ですか？いや、なんかね、 日本語になった英語っていっぱいあるし、あと昔はそうじゃなかったのに気がついとくとなんかこう定着してたりする言葉ってあるじゃないですか。うん、なんかまあちょっと例を挙げて言うとエンゲージメントとかね、なんかイニシアティブとかね、なんか
で分野によってはカタカナのままでよくてというかカタカナでないといけなくて、
そうそうそうそうそうそう、あのでも分野変わるとそんなのカタカナばっかり書かれて困る。
う
ん、
こう和語にしないといけないというか、あまあそういうのありますよね。
う
ん、
そうそうそう。だから、その感覚的なもの、同じことを言ってるのに、
うん、
こう、概念的には同じことを言ってるのに、カタカナで書いてほしいお客さんと、あと、日本語っぽくしてほしいお客さんっていろいろいるんですよね。
うん、本当にそれそうですね。あの、年代にもよりますね。
うん。
うん。まあ、極端な例ですけど、カメラのことをカメラって言わない人いないと思うんですけどね、今。
うんうん。
まあ、写真機ってね。
写真機ですか。
まあ、昔のものを指して言うんであれば、ホニャララ写真機とか、そうなると思うんですけど。でも英語だと、ホニャララカメラって言いますよね、おそらくね。そのあたりとか、ありますよね。だから時代に合わせなければいけなかったり、世代だったり、まあ分野、文脈っていうことですよね。
うん、本当そうですよ。なんか、昔はさ、ゲットするなんて絶対言わなかったけど、ねえ、最近はゲットするとかって言う人いるじゃないですか。
いますいます。まああれはあの、ポケモンからだったんじゃないですかね。
うんうんうんうん。
ゲットだぜってありましたよね。
うん。
からかなとか、
うん。自分の感覚の中で日本語ではこうは言わないって思ってると、いきなり突然変異を起こしてなんか日本で受け入れられたりするようになったりするケースが多いので、
うんうん、
だから自分の物差しをいつも日本の市場に合わせて微調整かけないといけないって感じですよね。
うん、本当ですね。日本語ウォッチって言ったらいいのかな。
うんうん、
大事だと思いますね。
そう。
変わっていくし、
うん、
まあ、言葉ってそもそもそういうものなんだろうと思いますけども。
そう、生き物だからね、言葉が。
いや、本当ですよね。私はどんなのがあったかな。イニシアチブ、うん、イニシアチブがそのままイニシアチブって訳されていたりとか、
うん、それはありますね。最近のねびっくりはね、オポチュニティ、
え、
でオポチュニティかよって私思ったんだけど、
機械ではなくて、
そう、それびっくりしましたね。だけどなんかこうそういう化粧品系とかね、お客さんによってはね、なんかそれが言葉になっちゃってるのがあるんですよ。だからね、びっくりしましたね。
ああ、そういうのは、こう、コピーライティングっていうこと
ですね。うん、うん、だと思いますね。うん。
まあ、コピーって宣伝文句だから、よくよく考えると、変だよね、これとか、意味わかんないっていうのは多いですけどね、うん、雰囲気ですもんね。
そうそう、意味わかんないの多いですね。
うん、なんだったかな。ほっこりとした宿とか。何それって感じですよね。
そうそうそう。
でもなんとなくわかるみたいな。でもわからないっていう。
うん。そう、あるんですよ。だから、日本語って漢字で読んだときと、カタカナで読むときと、ひらがなだけで読むときと、印象全然変わるじゃないですか。
うん、変わりますね。
それって英語にはない要素なんですよね。英語全部同じ文字だから。
あ、確かに。
うん、だから。
フォントはね、関係ありますけど。
うん。うん、だから日本語ってすごく、ビジュアルを大事にする言語ですよね。うん、
確かに話し言葉と書き言葉にすごく隔たりがある言語で、うん、かなとは思いますね。すごくと言っていいのかわかりませんけど。漢字というのはこう読むことをもちろん前提にしている、
うんうん、
まあ表現なわけで。ね。
うん、漢字見るとなんかこう大体雰囲気わかるみたいなことあるじゃないですか。
ありますあります。
それがなんかこう、うん、同じ意味の言葉だけど、カタカナでディーって書かれると、ちょっと読むのが大変みたいな。
そうですね。意味も分かりづらいですしね。
うん。
こう、腑に落ちないというか、ストンと来ないですよね。
そうそうそうそう。なかなか。なんていうか、カタカナのセンスっていうか、その方がおしゃれっぽいって言って喜ぶお客さんもいるしね。
なるほどね。
うん。
あ、私、セレブっていう言葉が嫌いでね。
うん。そうなんだ。
セレブな、なんとか。このセレブななんとかって突き詰めるとどういう意味、うん、って思ってしまうんですね。
突き詰めるとね。
セレブリティって言ったら、
うん、
もう誰が聞いてもその名前を聞いたらあの人ねって分かる人のことですよね。
うん。人ですよね、うん、英語ではね。
そうですね。人。
うん、
セレブな ホテルとか、何これはセレブリティが泊まっているホテル、うん、でも泊まっていないかもしれないけど、うんうんうん、そんなような雰囲気があるところは、うん、豪華な感じがすると、セレブなホテルって言うのみたいな。だったら、うん、豪華なホテルでいいのではとか思ってしまうんですね。
なんか、日本でセレブって名前のついた、なんかティッシュかなんか売ってたような気がする。
ティッシュ
うん。なんだっけ花セレブだっけなんか忘れちゃったんですけど。それで、はあ、こういう風に言っちゃうのかって私思って見てましたね。
あれは、プレミアムっていうことなのかな。
うん。
でも五感がプレミアムだと、
うん。
なんだろう、硬いというか、あんまり良くないので、セレブ。
うん。
いや、ちょっとわからないです。そういう風にこう悩むんです。
そうそうそう、なんか面白いなと思って。
そう、理解できないから、うん。理解できないとほら、通訳するときとかってすごくしづらいんですよ。そういうわけのわからないものって訳せないから。
そうそうそうそうそう。
変えられないから。ねえ。
うん。
そう。というお話で、本当にこの話尽きないですよね。私たち始めたら。
本当ですね。
また、ね、来週以降のお話で、うん、まあ、少しずつ、こう、散りばめていくことにはなると思うんですけれども、今週は、うん、これで、お時間が来ましたので、とりあえず、ここで、締めとさせていただきます。どうもありがとうございました。バーイ。
ありがとうございました。バーイ。
この番組では、皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。